京都ハッピー NPO。
これからの30分間、京都で活躍する NPO や市民グループからゲストを招きし、具体的な活動や思いを紹介していきます。この番組では活動の情報を皆様にたっぷりお届けしていきますので、どうぞ期待ください。リスナーの皆さん、こんにちは。本日のパーソナリティを務めます、京都 NPO センターの近藤忠宏です。どうぞよろしくお願いします。ではこれからの30分間どうぞお楽しみに。この番組は京都 NPO センター、働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りしています。今日ゲストにお迎えしましたのは、精神障害者ソフトバレーボールチームルクールの、代表を務めの、ニックネームヤマドンさんにお越しいただきました。ヤマドンさん、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
どうぞよろしくお願いします。皆さん、今年は東京2020オリンピック、そして、引き続くパラリンピック大会ということで、さまざまな競技にですね、熱くこう声援された方々たくさんいらっしゃると思うんですが、特にこのパラリンピック大会ですけれども、さまざまな障害を持つ人たちが、世界中から集まってですね、いろんな技を競い合って、テレビで観戦している私たちも、今年はね、実際にコロナでなかなか現場で観戦っていうのがままならなかったんですけれども、でもその競技の熱気というものが実際にこう伝わってきましたですね。でなかなか競技も名前は知っていても実際に見たことがなかったとか、あるいはこんな競技もあったんだっていうようなこともね、知った人も少なくなかったんじゃないかと思うんですが、このパラリンピックは世界最大の障害者スポーツの祭典と言われてますけど、実はなんですよね、全てのその障害分野が対象となっているというわけではなくって、身体障害とか知的障害、精神障害の3分野、障害っていうのはこの3つに分かれるんだけれども、その中の身体障害の中の聴覚障害、それと精神障害の方々が参加する競技種目は含まれていないっていうことなんですね。これは私も今回ね、ゲストにヤマドンに来ていただくにあたってちょっと調べてみたら、あ、そうなんだというふうなことを知ったんですけど、でも一方で日本にはその、日本障害者スポーツ協会というところがあって、ここが主催されている、全国障害者スポーツ大会、ここには、パラリンピックの種目にない、精神障害の方々が参加する競技もたくさんあるということで、ヤマドンさんが代表を務めておられる、バレーボールですね、精神障害者の方々の6人制バレーボールっていうものもその中にあるとね、いうことなんで、今日は、こんな競技もあるんだよというところですね、いろいろと、ご紹介していただけたらなというふうに思うんですが、まずなんかバレーボールチームとは思わないような洒落た名前、ルクールって、これは名前からしてフランス語ですか？
そうですね、初代の監督さんなんですけれども、バレーボール、ボールを地面に落とさないスポーツなんです。なんですからね、だから思いやりがつながないとできないよって意味合いを込めて、フランス語で初代の監督さんなんですけど、バレールクールという名前をつけてくださいましたですね。
思いやりっていうのはそういう意味もあるんですね。この一つのボールを大切にみんなで下に落とさないようにつないでいこうと。
そうですね、
それは単にボールだけじゃなくて、いろんな思いをつないでいくっていうところにもつながってることなんですかね。
そうですね、精神の疾患の方に、そのバレーボールっていう、そのつなぐというのがすごく有効やって言われているスタッフの方もおられてですね、治療にも有効やとも言われてたりもするんですけれどもね。
なるほど、そういうようなこともあって、バレーボールっていうのを特に、種目として選んで、
そこまでは分からないですけど、そうかもしれないですね。
そうですか、なるほど。単にその洒落た名前ということだけじゃなくて、すごく奥深い意味合いがあるということですね。
そうですね、初代の監督さんがいろいろ考えてつけてくださったかなと思いますね。
そういうことでやっておられるバレーボールチームですけど、今、こう出ていただいている ルクールさん以外に、はい、京都では たくさんあるんですか。
あのチームとしてはあの京都市大会というので上へつながる大会があるんですけれども、それに出場されるチームは10チームか20チームぐらいあるんですけれども、
はいはい、
うちみたいな自分たちの有志だけでしているというチームは、うちだけかなと思いますね。あとのチームは病院のデイケアであるとか、
はい、
そういうところで出場されている方が多いですね。
あ、なるほど。そういう組織というか何かの団体の中でできているところがほとんどなんですね、
はい、
もうヤマドンのところはもう全くそういうのなしに。
なしですね。もう誰が来てもおてもありがたいって感じ で。 ああ、そうです
か。じゃあもう京都市内の方に限らないいろんなところの人がいるんですか。そうです
。滋賀県の方であるとか、
はい、
京都市外の方であるとかも来られてたりして、
ははは
それでですね、まあ、市内に在住している方というのは基本にはあるんですけど、
うん、
市内の施設に拠点を置くチームに所属している方というのも、
うん、
京都市大会のルールでありますので、
大会のに出るときはということですね、はい、
そうですね。
練習したりみんなでバレーボールを楽しむということに関しては制約ないけれども、
そうですね、
大会に出るための一つのそういうレギュレーションというか何かが資格みたいなものが、
はい、
いろいろあるんでしょうね。
まあ、練習にはもう健常の方で言いますかね、負けるわけではないですけど、
うんうん、
元気な方も来てもらってもありがたいなと思いますね、はいはい、
あ、なるほど、
はい、
みんなで分け隔てなく楽しもうということですね、
はい、
なるほど、分かりました。ということなんですけど、まあ、分け隔てなくということですが、まあ、一定そういう病気を持っていらっしゃる方々の、ね、
はい、
スポーツということで、
はい、
何か特に、まあ、代表山田さんがですね、
はい、
気をつけていること、あるいはみんなで大切にしていること、
はい、
まあとか、あるいはその、まあ、チームとしてのモットーとかね、そういったものあればちょっとご紹介いただけますか。
もともと体を動かせる場として作ったチームではあるんですけれども、
うん、
まあ、いろんな方が集まってるうちに2012年には2009年にチームを立ち上げたんですけれども、
はい、
まあ、トントン拍子で2012年には全国大会に行けたりもしまして、
3年後じゃないですか。
3年後ですね、
はい、
まあ、そんなこともあったんですけど、まあ、うちとしてはコンセプトというのを設けてまして、
ええ、
まあ、精神疾患に特化したチームっていうところがあるの で症状も十人十色っていうのがあるので、
うん、
まあ、チームの輪を大切にするために自己管理ができているというところとか、
はい、
まあ、社会通念上に人に迷惑かけないとか、まあ、最近だと SN 上で迷惑行為に気をつけるとか、
はい、
そういうところもちょっと歌ってたりするんですけど、
うん、
まあ、つまるところもう問題はチームで話し合いますね。
ほ
んでプライベートでは引っ張らないようにしたり、
うん、
そういうところで自分らにも負担かけないようにとか気をつけたりはしてますね。
ということはその単にバレーボールという競技だけじゃなくて、
はい、
やっぱりそういう、まあ、症状は様々であるけれども、
はい、
同じそういう何か疾患を抱えている仲間同士ということで、
はい、
今日何かを共有したり何か問題あった時にはみんなで話し合いをすると。
そうですね。
あ、なるほど、素晴らしいですね、
は
い、
なかなか難しいところであるんですけどもね。
うん、まあ、確かにね、医療に関わってくることだから専門的な、ね、知識が必要になったりということもあるのかもしれないですけど、 でもやっぱり仲間がいるっていうのは心強いですよね。
そうですね。で、まあ、ある程度自己管理っていうのはそのみんなにお願いはしてるところはあるんですけれども、
うん、
でもみんな割とそこら辺ちゃんとしてる人が多いですけれどもね。
あ、そうですか、
うん、
なるほど。まあ、じゃあそのルクールという団体のことはそんなことでいろいろご紹介いただいて分かったんですけど、
はい、
具体的にどんなところでどんなことやってるんだっていうのはですね、活動のご紹介と、まあ、はい、そもそもこの6人制のバレーということですけども、
はい、
どんなことバレーなのかちょっとそこもちょっと簡単にご紹介いただけたらと思います、
は
い。
ね、試合は、まあ、女性1人以上を含む6人制のバレーボールのルールで行うんですけれども、
混成ということですか。
混成、
男女混成、
そうですね、
はあはあ、
1名以上であれば2人でも3人でも女性は OK ということなんですけど、
はい、
まあ、ネットの高さは全日本女子と同じ2m24cm で、ボールはモルテンという糸巻きのソートバレーボールを使うんですけれども、
はい、
まあ、リベロも使えたりして、3セットマッチで2セット取った方が勝ちというゲームをしてますね。
なんかもう普通のバレーボール、ロングセバレーと全然変わらないですね。
変わらないですね。
だボールがそのソフトバレーボールということ
。そういうことですね。
普通のバレーボールと大きさとかその柔らかさとかは違うわけですか。
バレーボール、本場のバレーボールはやっぱ硬いですけど、
はい、
小さいですけど、
はい、
もうソフトバレーボールはちょっと大きめ で、
はい、
で変化にも富むので、
うん、
結構プレー中にもこうスライダーかけられたり、斜めに走ったりすることもありますし、
あ、そうなんですね、
はい、でも当たっても痛くないというぐらいのボールではあるんですけどね、はあはあはあ、まあ、ある程度は痛いですけど、はい、
あ、でも、まあ、あのもう競技そのもの、ルールとかはもう本格的な、まあ、一般のバレーボールと
同じ、ね、
大きな違いないということなんですね、
はい、
まあ、そういうチームで3年目には全国大会を目指たということですから、はい、相当なあの精鋭が精鋭もいらっしゃるということなんでしょうかね。
そうですね、身長も高い方もおられたら、はい、まあ、学生の現役の方もおられたりしたこともあって、はい、今はコロナでちょっと下火で
練習もできないんですけどね、はい、まあ、ね、ちょっとしょうがない残念なところですけど、
はい、
まあ、今日あの練習とかそういうのは どんな時にどんな場所でやってらっしゃるんですか。
土日が多いですけれども、はい、やっぱあの普段仕事されてる方もおられたりもするので、土日にあの近くの障害者スポーツセンターとかで、
はい、
メインなんですけど使わせてもらったりしながらとかですね、はい、
何人ぐらいいらっしゃるんですか。
メンバーですかね、はい、20名弱ぐらいはいると思いますね。
お、はい、そう、あの結構女性も入ってらっしゃるんですか。
女性もそうですね、5、6人は、まあ、コンサートで来る人というとなかなか難しいかもしれませんけど、はいはい、5、6人はいるかなと。
あ、そうですか、
はい、
なるほど。へえ、そういうあの専用コートでやってるわけですね、は
い、じゃあ専用コートというか借りる形ですね。
体育館を借りて、
借りて、はい、
はいはい、なるほど、
まあ、3ヶ月先から借りれるんですけど、常に抑えながらというところで、
はい、そのバレーボール用 の、まあ、あの要するに専用コートと申し上げたのは大きさとかは同じなんですね。
同じですね。
あーはーはー、はい、なるほど。うーん、はい、前半いろいろと今お話をお伺いしてきたんですけども、この辺でですね、少しミュージックブレーキをこう挟んでですね、また後半に移りたいと思います。今日ヤマドンにご紹介いただきますのはブライアン・アダムスの I Do It For You です。今日ゲストにお迎えしておりますのは精神障害者ソフトバレーボールチームルクール代表のヤマドンです。ヤマドン、引き続きどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
前半はですね、このチームのがルクールっていう名前がどうしてできたんだとか、競技のことについていろいろお伺いしてきたんですけど、後半はですね少し突っ込んで、代表のヤマドンはい、ですね、はい、ちょっとご自身が、この競技に関わるきっかけとなったこととかですね、はい、ちょっとそんなことをまずちょっとお話伺えたらと思うんですけども。
あ、そうですか、
はい、
私が今40代半ばになるんですけれども、
はい、
31の時にあの当時京都市は先駆けやったんですが、就労支援デイケアというところに所属してまして、そこで出会ったあの精神のバレーボール京都市大会に参加しました。
ほうほう。
で私自身あのバレーはあの学生の時に授業で少ししたくらいで、飛んでいるボールをこう何ですかね、ジャンプしてアタックするのが初めできないところから始めたんです。
はい。
ほんでまあデイ退職後にもう少ししたいという気持ちもあって、ほんで2009年に市内施設の勧誘に行ったり、近くの人に声かけしたりというところで立ち上げた経緯があるんですね。
もうその時にはこの、はい、精神障害者のバレーボール大会というか、はい、バレーボール競技っていうものは、まあ、普及はしていたんですか。
まあし始めた感じでしょうかね。
まだし始めたぐらいのところですか。
はい。
おお、なるほどなるほど。
まあ全国大会もあの2008年から正式競技になったので、
はい、
私立ち上げた2009年なんでちょうどその同じ時期ぐらいになるようになるんですけれどもね。
あ、そうですか。
はい。
じゃあもうやっぱりこの競技の早々期からずっと関わってこられたということですね。
まあ時期がたまたま一緒やったという感じではあると思うんですけども、
うんうん、
はい。
まあ、でもそうするともうかなり十数年間、
はい、
ね、関わってきておられるんですけども、
はい、
いかがですか。
そうですね、
ずっと代表をお務めなんですか最初から。
一応そんな感じ。あ、そうですか。まあ、世話役みたいな感じなんですけど、
はいはい、
体育館取ったり、予定表作ったりいうことが多いんですけど、
はい、
まあ、活動はあの何て言うんですかね、2009年からやってるんですけども、うん、私自身あの気持ちで最近、まあ、40代後半にもなってきて気力体力にしんどいなと思うことがちょっと出てきたりして、まあ、
そのがたいでですか。いや、今日はねラジオですから、ラジオ聞いていただいてる方は分かりならないと思うんですけど、すごい体格してはるんですわ。
いやいやいや、もう見かけだけなんですけども、すごい疲れやすいんですけど、
はい、
まあ、世話役など、まあ、裏方に回りたい時があるんですけれども、ええ、でもこうモチベーションが高いメンバーとかに囲まれてると、はい、パワーもらって、
はい、
まあ、そういう意味ではどんな時でも持ちつ持たれつというか団体競技良いとこかなと思ったりもしますね。
ということは、まあ、一方でちょっと、もう現役退きたいなと思う時もあるけれども、はいはい、今も現役バリバリで選手として活躍されてるっていうことですよね。
まあ、今コロナでちょっと休止であるんですけど、まあ、
それは皆さん一緒だと思いますけど、はい、ああそうですか、
はい、
まあ、20名近いね、はい、貫通されてる方がいらっしゃるということだったんですけども、
はい、
まあ、今は、まあ、山本は、まあ、そう十数年間ずっと、はい、チームができた時から活動されてるということですけど、やっぱり長くずっと活動されてる方多いんですか？
は
い、
初期からの頃の方はもうだいぶ少なくなってますね。
あ、
常に入れ替わる形はあるかなと思いますね。
じゃあその例えば15年なら15年間持ち上がりでどんどん平均年齢上がってきたということじゃなくて、一方で卒業する人がいて一方で入ってくる人がいてみたいな感じで、
そうですね、
って感じですか？
まあ、最近もちょっと問い合わせを受けたりもしてるんですけど、若い子とかの問い合わせもあるんですけど、でもまあ全体的な年齢はそう上がってる状態ではあるかなと思いますね。はい、
やっぱりその文句を叩くというか、はい、やりたいというふうに言ってこられる方っていうのはバレーボール経験者が多いんですか？
運動、体を動かしたいという方が多いかなと思いますね。あとみんなでこうプレーしたいというか、団体なん、
団体競技、団体競技、みんなで何かをしたいという人
は、はい、そうですね、はい、
これは特にその、精神障害者の競技、ジャンルとしては、はい、バレーボール以外にも何かそういう団体競技っていうのはあるんですか？
フットサルというのは聞いたことありますね。バスケも何か聞いたことありますかね。まあ、そのあたりでしょうかね。
ああそうですか、はい、まあ、球技が、まあ、団体競技ですから、はい、まあ、主に球技に、ね、なってくるんでしょうけど、
はい、
まあ、でもバレーボールっていうと、まあ、誰でも参加しやすい、ハードルの低い、ネットは高いけどハードルは低いっていう感じで、
そうですね、
まあ、参加しやすい競技っていうことがあるのかもしれないですよね。
そうですね、まあ、私自身バレー初心者が始めたんですけど、
はい、
未だにそのなんていうんですかね、後ろに下がる動作があるんですよ、バレーって、
はいはい、
開くっていうんですけど、
はい、
その開いてアタックへ打っていくっていう、こう一連の動作があるんですけど、それは未だになかなかしにくいなと思うことあったりしますけど、ね、
あ、そうなんですか、
はい、
それは、まだなんでなんですか？
いや、もう自分の不得の致すところと言いますかね練習しても
ジャンプするために助走つけるためには一遍後ろに引いて助走つけるためですよね。
そうなんですけど、その後ろに下がる動作は僕ちょっと苦手なんですかね。
それは何かそういうのはあるんですかね。
もともとテニスの方なんですけど、
はい、
なんですけどやっぱり横の動きとかが得意なんですけど、なんかその、はい、裏の動きは未だによく注意されたりしますけどね。
あ、そうですか、
はい、
将棋の駒みたいですね。
そうです
これはいいけどこれはダメみたいな
後ろに行くのがなかなかあれですね。
うん、
あとですね、
はい、
ユニフォームとかチーム T シャツとかいうのも作ったりしてるんですけど、
はいはいはい、
あとスタッフの方もお願いしてたりして、スポーツ施設の職員さんや、
はい、
病院の看護師さんや、あとメンバーの都でつながった整骨院の先生がトレーナーをしてくださったりいう形でやってくださったりしてますね。
そういう方々はその一緒にその選手仲間として競技をするんじゃなくて、はい、バックアップしてくれてはるということですか？
来れるときは時々練習にも顔出してくれはりますし、
はい、
試合のときはもちろん参加してくれはるという形ですね。
そう、競技者として
コーチ監督、
あ、コーチ監督としてね、
トレーナーとしてですね。
なるほど、
はい、
あ、そうですか。
まあルール的にこのそういうのがスタッフがおられないとダメっていうところがあったりするので、自分らだけではできないという部分もあったり、はい、
あ、そうですか、
はい、
じゃあそういう、精神疾患を持っておられる当事者の方々だけで運営してるんじゃなくって、
はい、
それ以外の方々が、まあ、いろんな意味でこうバックアップしてくれてはるっていうことなんですかね。
それもつてというか人間関係でお願いしたという経緯があるので、
はい
はい、
あ、そうですか、
はい、
まあ、でもそういうことが あるがゆえにやっぱり十何年間もずっとこう、はあ、活動がね続けてこられているんでしょうかね、
はい。まあ、そういう面ではあの全国大会でもそうでしたけど、ボランティアさんの活動っていうかバックアップにはものすごい大きいものがあるなって感じたりして、は
い、あボランティアというと、まあ、はい、今回東京2020でもさまざまな形でボランティアの方々がね、
はい、
支援をされてましたけれども、
はい、
やっぱりこう全国大会行くとその土地土地でいろんなボランティアの人たちが、
はい、
お世話っていうか活動されてるんですか。
駅からもこう旗振って見送りに来られてたり、
はい、
所作っていうかね、ところどころの動きでもちょっとこうボランティアさんがこう助けてくれはったり誘導してくれはったりというので、もうそう予選会とは全然違う雰囲気があるので、
はい、大会運営もそういった人たちが大いに関わって、
ね、
実際のその運営されてるわけですか。はい、
そうですね、はい、
なるほど。
地元の方だと思うんですけどね、うん、その町を挙げての、
はい、
まあ、国体の後に行われる大会ではあるので、
はい、
そういうところが大きいのかなと思いますね、はい。
まあ、京都でもそういう大会があるときにはぜひ多くのそういうボランティアの方々がね、
はい、
お手伝いしてくだされば、
そうですね、
ありがたいし、また他の土地で京都でボランティアの人たちにこんなもてなし受けたっていうね、
はい、
皆さんの思い出や印象に残ればいいですよね。
そうですね、ぜひ
そういったことでのご協力も多くの方にしていただきたいと思いますけれども、まあずっと活動これからもですね、
はい、
引き続きやっていていただくにあたって、
ええ、
やっぱりこうたくさんの人にまだこう参加していただきたいというお気持ち
も
あると思うんですけども、
はい、
まあね、そういったことにはまあどんなことされているのか、あるいはこれからどういうふうに皆さんに、
はい、
あの呼びかけていきたいと思ってらっしゃいます。
どうでしょう、まあ勝つっていうのと、
はい、
楽しむっていうのはこうベクトルがなかなか一緒にするのは難しい面もあるかもしれないですけど、
うん、
それは工夫してできるもんと僕ら考えながらいきたいと思ってるので、
はい、
だからちょっとこうハードルが高いなと思われる方もおられるかもしれないですけど、ぜひとも一度もん叩いてもらって、
うん、
一緒に活動できたらなっていうのは思いが強くありますね。
なるほどなるほど、
はい、
まあそのまあ、勝つための練習ばっかりしてるわけじゃなくて、みんなで楽しもうというところが大きいわけですよね。
そうです、それがないとやっぱりね、
十何年経っても後ろに下がるのが苦手だって言ってる山丼が選手として活動されてるっていう方、ね、やっておられるっていうことですし、
はい、
まあ、皆さんもっと気楽に考えて、
そうです、
ね、はい、ぜひたくさんの方は参加してくださればと思いますけど、
はいは
い、まあ、ぜひそういう意味ではね、この番組を聞いていただいてる、あ、自分もじゃあやってみようかなと思う方はぜひ連絡取っていただきたいと思うし、あとやっぱり自分のね周りにそういった方がいらっしゃったらぜひ、
そうですね、
ルクールをご紹介いただきたいと思いますけど、
はい、
連絡はどういうふうにしたらよろしいんでしょう。
私のメールアドレスがですね、
はい、
st1442acdc@yahoo.co.jp となってますので、
はい、
そちらの方にお問い合わせいただければ私つながりますので。
あ、そうですか、
はい、
st1442acdc@yahoo.co.jp ですね、
はい、そうです、
これがヤマドンのメールアドレスですね、
はい
はい、これまたですね、京都ハッピー NPO のウェブサイトの方にもですね、この、メールアドレスを掲載しておきますので、ぜひそちらの方にですね、どなたかご自分があるいは周りにそういった方いらっしゃったらぜひご紹介いただいてですね、一度ご連絡取っていただければなというふうに思います。
はい、ぜひお問い合わせいただけてありがたいです。
はい、ありがとうございます。
はい、
今日はいろんなお話をお伺いできました。どうもありがとうございました。今日ゲストにお越しいただきましたのは精神障害者ソフトバレーボールチームルクール代表のヤマドンでした。どうもありがとうございます。
ありがとうございました。
はい、今日のパーソナリティを務めましたのは京都 NPO センターの近藤忠宏です。今日はどうもありがとうございました。それではリスナーの皆さん、また次回をぜひお楽しみに。この番組は京都 NPO センター、働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りしました。
近畿労働金庫労金は働く仲間の助け合いのために設立された共同組織の金融機関です。勤労者の皆様には助け合いのための資金結集をお願いし、そして生活バックアップの各種ローンを用意して働く人の生活のサポートを進めてきました。 また働く人のお金は働く人の暮らしを支え合うために循環させるという理念をもとに、ロー金は地域社会の課題に事業として取り組む NPO や社会福祉法人などへの資金循環を進めることで、働く人が安心して暮らせる社会づくりを目指しています。市民活動にボランティアの参加を助成する NPO パートナーシップ制度、 NPO 活動の助成金制度、近畿ロー金 NPO アワードなど、豊かな地域社会づくりを目指し取り組んでいます。預金もローンもロー金で、詳しくは近畿ロー金のホームページをご覧ください。またお問い合わせはフリーダイヤル 0120-191-968 0120-191-968 まで。